本日の聖書箇所は出エジプト記40章34節から38節です。教会スマイルの新海洋聖書ですと旧約聖書の155ページ。その時雲は会見の天幕を覆い、主の栄光が幕屋に満ちた。モーセは会見の天幕に入ることができなかった。雲がその上にとどまり、主の栄光が幕屋に満ちていたからである。イスラエル人は旅路にある間、いつも雲が幕屋から登った時に旅立った。雲が登らないと登る日まで旅立たなかった。イスラエル全家の者は旅路にある間、昼は主の雲が幕屋の上に、夜は雲の中に火があるのをいつも見ていたからである。それでは神様の栄光が旅する民と共にと題して宮内先生にメッセージを取り継いでいただきます。
こんにちは。先ほども子供メッセージしましたけれども、ジュード君を見ていると、私の息子を思い出します。あの頃、ジュード君の頃ですね、私の息子、なかなか集中できない頃でした。私の息子はですね、そして、運動会の時なんかですね、みんな座ってるんです。あの運動場に座ってるんですね。で、子供たちみんな座ってる時に、放送されてました。ジョー君、前に向きましょうみたいな感じですね、放送されてました。一人だけなかなか集中できない子でしたね。それでこの間妻と話してて、聞いたんですけれども、幼稚園でですね、年長さんになって卒業するまで、卒園するまでですね、私の息子は、園に行って机の横にカバンを置いて、そしてから遊びに行くっていうことができない子でした。もう必ずですね、遊びたいばっかりなんですね。だからカバンを置くということが頭になくてですね、そのカバンを背負ったまんま卒園するまで遊びに行ってたそうです。私はそのことをですね、妻から聞いて思わず笑ってしまいました。それは大したもんだと。もうなんかカバン背負ってたら遊ぶの大変なのに、遊ぶ方が 大切だからですね、そっちを優先してしまうですね。今その息子も30近くなりました。そして今日本のある、文房具店でですね、フロアマネージャーをしています。いつの間にかそういう大人になりました。彼は私よりちょっと背が大きいんです。私もそうですけれども、樹脂分もそうですけれども、私の息子が妻のお腹の中にいたなんて想像できませんね。今私自身もそうです。私の母親148センチなんですけども、あの母親のお腹にいたなんて想像できません、ね、でもいたんです。確かに10ヶ月です。そうやって守られて私たちは出てきました。お腹の中にいる間あまりいろんなこと考えなかったと思うんですね。ただ情報は伝わってきたと思うんです。お母さんからですね、今いい気持ちなのかな、悪い気持ちなのかな、そんなことは伝わったかもしれません。私はよく足をでお腹を蹴ってたって言ってましたけれども、もちろんそんな記憶は私にはないです。一言ではないです。皆さんもそうなんです。皆さんもかつてそうだった。ここにおられるみんな、お母さんの中でそういう存在でした。私たちはそういう存在だったんです。10ヶ月も誰かのお腹の中にいたんです。そして守られていた。この感覚を私たちは知ってるんです。そしてそれこそが世が作られたとき、創世記の一番最初にですね、世がつけられたときのことが書かれていますが、神の霊はそのメンドリが自分の卵を抱くようにこの地を抱いていたと書いてあります。私たちは母親の中にいるとき、そのお腹の中にいるとき、神様の創造を体験しているんです。そしてそれが私たちのいつも帰れる場所なんです。ところが生まれた途端、私たちは自分の力で生きようとします。 歩けるようになればそこら中歩けるようになる前に肺回りがいろんなところへ行きます。そうすると怪我もする。歩けるようになったらもっといろんなことができるようになる。大人になるともっといろんなことができるようになる、一人で。でもそうではないです。私たちは神様の中にしっかりいないと不安になるんです。イスラエルの民も自分で生きていけると思いましたけれども生きていけませんでした。エジプトで奴隷になって生きていけませんでした。毎日毎日苦しい日が続く。なぜこんなことが続くんだろう。誰に頼っていいのかわからない。奴隷のイスラエルの民は今の日本人と同じような感じだと思います。日本にいる日本人多くの、どの神に従っていいのかわからない。大きな方がおられるような気はするんだけれども、どう祈ったらいいかわからない。ただ助けてください。その私たちを、私たちはその中から出たと思っていますが、しっかり抱いていてくださる神様はその叫びを聞かれました。そしてモーセを送ってくださったんです。モーセを送って苦しい悲鳴を上げているイスラエルの民を救い出してくれました。奴隷から救い出してくれました。そしてシナイ山に3ヶ月後に着きました。3ヶ月後にシナイ山に着いた時に神様はモーセを呼んだんです。来なさい、私のもとに来なさい。そうするとモーセは山に登っていきました。40日40夜そこで過ごします。そしてこれまでエジプトの民が知らなかったこと、エジプトでイスラエルの民が知らなかったこと、どうやって生きたらいいのか教えてくださいました。ところがこの40日間が長かったんです。イスラエルの民は待てませんでした。モーセが40日も山から降りてこないので、ああまたここで一人になってしまうのか、自分で生きていけないといけないのか、これじゃ無理だということで、モーセの兄貴のアロンに頼んで金の格子を作るんです。見える形の神様を作ったんです。よし、この金の塊、高価な塊、これを神様と崇めていこう。そうすると神様がモーセに言います。彼らはもはやも導いてくれる神様、本当の神を離れて自分の神を作ってしまった。戻っていきなさい。モーセは教えを受けた十戒を持ってたんですけれども、下まで降りていってどんちゃん騒ぎして苦しいことを忘れている民を見たときに、その石をバーンと割ってしまうんです。お前たちにこんな神様の教えはもういらない。それを見た民は後悔しました。ごめんなさい、見捨てられたら終わりです、なんとか取り出してください。そうするとモーセは神様に取り出します。どうか許してください。その祈りが聞かれ、モーセは新しく十戒を受けました。そして民のところに戻ってきます。もう一度受けて戻ってきた時に神様は幕屋を作るとおっしゃったんです。幕屋、その幕屋こそ神様が一緒に生きてくださるという証です。神様からもう一度チャンスをもらったイスラエルの民は嬉しくて、一緒にこれからいてくださるという神の約束が嬉しくて、進んでテントを作りました。自分の持っている一番いいものを捧げて、テントの材木やら石材やらいろんなものを持ってきたんです。能力のある人はそれに織物をしました。そしてとっても綺麗な素晴らしい幕屋を作り上げたんです。そして建てた時に何が起こったか、それが今日の出エジプト記の40章に書かれています。今日の箇所を読みます。出エジプト記40章35節ですね。モーセは34節、その時雲は会見の天幕を覆い、主の栄光が幕屋に満ちた。モーセは会見の天幕に入ることができなかった。雲がその上にとどまり、主の栄光が幕屋に満ちていた。みんなが一生懸命ですね、神様そばにいてくれ、いてくれるんだったらこんな嬉しいことはないから作ろうって言って作った天幕ができた時、そこに雲が満ちて栄光 光が幕屋に満ちていたというんです。モーセはもう入ることもできませんでした。栄光というのは重いという意味です。重さという意味です。重さ、誰かの前に立ってその方の威厳というか、その前に前に進めなくなったようなことが皆さんにあるでしょうか。聖書には時々出てきます。神様の前にみんなそんな思いになりました。あまりにもすごいですね、神様の栄光がこう近づいていけないほどの大きさ、それがこの天幕に宿りました。幕屋は完成しましたが、荒れ野の旅はこれから続きます。でもこれまでとは違う。これまでは民はモーセに導かれてきました。でもこれからは天幕と一緒に、幕屋とともに神様が一緒に動いてくれます。旅はこれからも続きます。一歩踏み出すとき、神様が踏み出すとおっしゃいます。雲が離れていくんです、天幕。でも天幕のところに、幕のところに雲がずっとおる間はここにいるときだ、そう信じて神は立ち止まります。天幕と一緒に、神様と一緒に神は移動していくんです。そしてその天幕に神様の栄光が満ちていたと言います。先ほど子供のメッセージでも読みました聖書の箇所をここでも読ませていただきます。コリント人への手紙の第6章19節です。コリント人への第1章6章19節、教会備え付きの聖書ですと297ページになります。297ページ、コリント人への第一の手紙第一、6章19節、あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものでないことを知らないのですか。あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮、皆さんのうちに聖霊が、神のお住まいです。私が毎日リストで皆さんの名前を覚えて祈るとき、私はそれを覚えます。思いです。ご自分のことをどう考えておられるか分かりませんが、私には皆さんは神様の宮としか理解されません。いろんな皆さん自身気に入られるところもあると思います。自分の中に弱さや欠け、問題を感じておられるかもしれません。でも神様から見たら、皆さんは神様が喜んでお住まいになる幕屋なんです。神様の栄光が現れるんです、皆さんの中を通して。その現れなくしているものが私たちの自我です。自分の思いが神様の栄光に追いをかけてしまうんです。自分も周りの人もそれに気づかなくなってしまう。これは悲しいので、今日は最後に詩篇から、詩篇をご一緒に読みながら輝く方向について学びたいと思います。詩篇の34篇開いてください。旧約聖書の教会備え付けの聖書ですと858ページになります。858ページ、詩篇34篇、ここにヒントがあります。皆さんが聖霊の宮として輝け、周りの人がですね、皆さんを見た途端にほっって言ってやっとずさりするような栄光を見ることができる。そのためには自我を殺さないといけないんですね。その方法が書かれています。詩篇34篇、読んでいきます。ダビデによる、彼がアビメルクの前で騎士代を装い彼に追われて去った。ちなみにこのタイトルが示すように、この詩篇を書いた時、ダビデは自分が命を狙われていて、その狙っている王様から逃げるために別の王様のところに行ったんです。そしたら別の王様のところで殺されそうになりました。ダビデはどうしようもないので、 自分は気がおかしくなったふりをしたんです。その時にその方法によって彼は命を長らえることができました。土壇場であのことをさせてくれた神様、あれしか方法なかったけどそれをさせてくださった神様を称えてダビデは読んでいます。読んでいきます。一節、私はあらゆる時に主を褒め称える、私の口にはいつも主への賛美がある、私の魂には主を誇る、貧しい者はそれを聞いて喜ぶ、私と共に主を褒めよ、共に皆を褒めよ。その次です。私が主を求めると主は答えてくださった、私を全ての恐怖から救い出してくださった。彼らが主を仰ぎ見ると彼らは輝いた、彼らの顔を恥ずかしめないでください。この悩み者が弱った時主は聞かれた、こうして彼らは全ての苦しみから救われた。まず今のところでポイントは4節と6節、主を求めることになります。求めたら答えてください、求めたら答えてください。黙って自分で解決しようとしたら答えが来ません。求めることが大切、自分のやることを止めることが大切です。6節にも書いていました。この悩む者が呼ばわった時主は聞かれた、声を上げるんです。助けてください、この時どうしたらいいですか、どう行けばいいですか。そういう時に神様は答えてくださいます。自分の力に頼らず神様に求める。7節を読んでいきます。主の使いが主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出される、主の素晴らしさを味わいこれを見つめよ、幸いなことよ彼に身を避けるのは。皆さんも神様の素晴らしさを味わうことができます。主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張ります。私たちが主を恐れることが必要です。自分の力に頼らない、神様に頼る。そうするときに主の道が開きます。9節、主を恐れその生徒たちを、彼を恐れる者には乏しいことはないからだ、若い獅子も乏しくなって飢える、しかし死を尋ねる者は良いものに何一つ欠けることはない。ここも同じです。旧説、死を恐れその生徒たちを、死を恐れる者には乏しいことはないから、若い獅子も乏しくなって飢える、しかし死を尋ねる者、尋ね求める者は良いものに何一つ欠けることはない。若い獅子ですからどんなことでもできるような獅子でも獲物がいなければ飢えてしまいます。でも主を求める人は神様の方が支えを与えてくれます。11節、来なさい子たちよ、私に聞きなさい、主を恐れることを教えよう、いつ命を喜びとし幸せを見ようと聞かずの多いのを愛する人は誰か。ここからポイントがあります。ポイントで教えてくれます。あなたの舌に悪口を言わせる、唇に欺きを語らせるな。悪口を言うのをやめましょう。私たちの口の語ったことを心が追いかけていきます。止めるんです。心で浮かんでも口に出さない、これは大事なことです。あなたが言ったようになる、創世書に書かれています。唇に欺きを語らせる、誠実な言葉を語りましょう。嘘は語らない、誠実に生き、14節、悪を離れ善を行い、平和を求めそれを追い求める、善を行う、喜ぶことを行う。そうすれば15節、主の目は正しいものに向き、その耳は彼らの叫びに傾けられる、主の御顔は悪をなす者から背けられる、彼らの記憶を力に消される。彼らが叫ぶと主は聞いてくださる、そして彼らをその全ての苦しみから救い出される。主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、魂の砕かれた者を救われる。いつも言うことができる必要はありません。失敗しても構わないんです。自分が失敗する、罪を犯してしまう、構わないんです。そのままで神様の前に行くんです。神様、うまくできませんでした、ごめんなさいっていう時に、 そのまま受け入れてくれます。寂しいんです。主よ、いくらあなたを信じようとしても寂しいんです。心が孤独になります。そう言って神様のもとに行けば必ずそばに近づいてくださいます。イエス様を信じたら苦しいことはないのか。そうではありません。19節にはっきり書かれています。正しいものの悩みは多い。正しいものの悩みは多い。しかし主はその全てから彼を救い出される。主は彼の骨をことごとく守り、その一つさえ砕かれることはない。彼はあるものを殺し、正しいものを憎む者は罪に定められる。主はそのしもべの魂をあがなり出される。主に身を避ける者は誰も罪に定められない。神様はほんの小さなことも祝福してくださいます。どんな祈りにも応えてくれます。昨日ですね、今牧師館の今のところの上にあるファンのついた電気があるんですけども、それがですね、その付け根の部分が斜めになって落ちかけてきたんですよ。それでどうしようかと思ってですね、教会の人に相談したら、その方が連絡してくださって、ある方がですね、大工さんが来てくれた。この前見た時はですね、これは一番多くのしっかりしたのにつながってるから落ちることはないけど大丈夫だよって言ってた。あ、そうかなんて安心してたんですね。で、まあ今度修理するからということで、先週来られる予定だったんですけれども、先週は来られて、その前なんですね。で、昨日来てくださいました。で、見てですね、外してみようって外してみたんですけども、そしたら一番根幹の部分に噛んでなくてです。ただビスで木に留めたってだけなんです。あ、これは落ちてましたねって言われて、落ちてたらどうだったのかと思いますけれども、本当にですね、神様はそういうことを守ってくださいます。半分落ちかけているのを見て、これは大丈夫ですからって私信じてても、でもだんだんだんだん少し落ちかけているようにも見えるんです。それで、先週は神様これ大丈夫ですかね、でも大丈夫って言ってくれたから大丈夫ですよねとか言いながら過ごしてたんです。そして実は昨日ですね、午後になって私とっても頭が痛くなったんです。ものすごく頭が痛くなってですね、気分悪くなって、なんかもう横になっていないとどうしようもないような感じになったんです。それで今日はもう断ろうかなと思ったんです。でも1週間伸びてるし、これどうしたらいいですか神様、今日なかったらまた落ちるかも、落ちないとは言われてますけれども、神様どうしたらいいですか、助けてくださいって祈ったんです。それから私は聖書を読みながら過ごしていたら、ちょうど大吉さんが来る頃、心が元気になっていったんです。そして心が元気になっていくと、体も少しずつ元気になっていてですね、大吉さんとお話しする頃にはかなり元気回復してたんです。で、大吉さんがですね、いや実は私高崎の前にいたんですよって言ったら、えって言われるんです。高崎どうしてですかって言ったら、私は群馬だったんですね、群馬から出身だった。そうなんですかって話してるうちに、今度はですね、その大吉さんが、いやうちの妻は九州出身だからって言うんです。九州ですか、私小倉ですよって言ったら、って言われるんです。またうちの妻は小倉です。でもう二人でですね、意気投合しまして、大工さんも半分仕事しながら半分話しながらということで、残りの仕事は今日してくださるんですが、ちょっとしたことにも神様答えてくださいます。頭が痛くなっても、自分のいろんな問題があっても、神様どうしたらいいですか。自分で解決する前、主に聞く。そうすると主は一緒に解決してくださいます。そして皆さんのうちに幕屋として、皆さんを幕屋として内側に住まれる神様は輝くようにしてくださいます。皆さんが民の宝物として輝けるようにしてくださいます。お祈りをします。心を合わせてください。全能の主なる神様、私たちはあなたの中から命が出ました。そして私たちはあなたの身向きで、あなたの中から出て母親の中に入れられました。そして守られているというのはどういうことかを生まれる前に十分教えられて、この地上に出てきました。その中を歩めと言われているのに、私たちはいつの間にか自分の力で歩み出してしまって、守られていないような錯覚を覚えるようになりました。 そして孤独を感じ、寂しさを感じ、傷つき、震え、どこからも助けが来ないように思ってしまいました。そんな私たちのためにイエス様はこの地上に来られ、命がけで神の愛なりお前にいつも愛を注いでくださって離れることはないとおっしゃってくださいました。あなたが聖霊の宮、神様を向いてはいない。でも私たちは離れていきます。それでも主はあなたは聖霊の宮だとおっしゃってくださいます。それを理解するため私たちは自分に死ななければなりません。もう一度母のお腹の中に入らなければなりません。どうぞ信仰で母のお腹の中に入れるように助けてください。もともと弱い存在ですから、自分を強いと思わず助けられなければならない存在としてお腹に戻れますように。あなたは必ず祝福してくださると信じます。もう覆ってくださっていますから、ここにおられるお一人お一人が神様の御手の中、聖霊の御手の中、ご臨在の中、安心して生きていかれますように。感謝して主イエスキリストの名によってお願いします。